カルチャーラジオ漢詩を読むの時間です。この時間は詩人が愛した花の世界と題し、花をモチーフにした作品を中心にご紹介しています。今日は第36回、風、香風、漁歌、秋眠に対する。お話は國學院大學名誉教授赤井正久さん。漢詩の朗読は鏡幸子です。
今回は風を映した詩を選び、香風、漁歌、秋眠に対すと題してお送りいたします。はじめに正統の詩人貞仙氏の陽子を渡るを取り上げます。朗読をお願いいたします。
陽子を渡る、貞仙氏。渓州中流に臨めば、空波両半明らかなり。林は開く陽子駅、山は出だす純州城。海尽きて変音静かに、こう寒くして作水生ず。さらに聞く風陽の下り、石歴として修正渡るを。
作者の貞仙氏は正統の詩人です。生卒年は分かっていません。純州極和と申しますので、現在の江蘇省丹陽市の人です。開元13年、西暦725年の紳士です。余光の権威守護についたことがあります。詩の題にございます陽子は川の名前、長江の下流域一帯の流れを指しています。そこを渡った折の作です。詩形は五音律詩です。二句一連ごとに見てまいります。一句目と二句目、主連です。渓州中流に臨めば、空波両半明らかなりとあります。渓州とは船の貝のこと。ここでは船を指しています。桂という字を使っていますのは、本来香木で微笑になります。空波とは空と波のこと。川物広々とした様を表現しています。両半は両岸です。船を出して流れの中ほどで望みますと、空と波の間は広々として両岸がはっきりと見えます。三句目と四句目、岩連です。立詩のこの部分には対句を構成する必要がございます。林は開く陽子駅、山は出だす純州城とあります。陽子駅とは宿駅のことで、陽子神、現在の江蘇省陽州市の北岸にございました。純州とは地名です。現在の江蘇省鎮江市にあたります。駅伝の宿駅であります陽子駅が林に開かれており、純州の町は山のふもとにあります。五句目と六句目、渓連です。立詩のこの部分はやはり対句を構成する必要がございます。海尽きて変音静かに、こう寒くして作水生ずとあります。変音は海辺の潮の音。作水とは北方から吹く風、北風のことです。長江の流れが海に入るあたりは潮の音も静まり、川もは寒々しくて北風が吹きすさみます。七句目と八句目、美連です。さらに聞く風陽の下り、石歴として修正渡るをとあります。 風葉の下りとは、風の葉が落ちることです。風は万作家の落葉香木で、楓ではありません。石歴としてとは、哀れに寂しい様、風の立てる音を言っています。その上、耳にしますのは、風樹の葉が散って寂しく秋風に運ばれる音です。前編八句からなる前半は主に視覚的描写であり、後半は主に聴覚的描写が占めています。海辺の潮の音、北風のむせぶ音、そしてさらに効果的でありますのは、風樹の葉が舞い落ちる音であります。聞こえるか聞こえないかのわずかな音が、詩歌全体の寂寥感をいやましているようであります。この詩の現代語訳は以下の通りです。揚子江を渡る、船を出して流れの中ほどで望めば、空と波の間は広々として両岸がくっきり見える。林が開けるところに揚子駅があり、山が押し出すように順州の町がある。長江が海に流れ込むあたりに牛を静まり、川もは寒々しく北風が吹き渡る。その上、耳にするのは風樹の葉が散り、さわさわと寂しく秋風に運ばれる音。このように訳してみました。それでは次の作品です。中東の詩人長慶の風郷夜泊を読むことにいたします。朗読をお願いいたします。
風郷夜泊、長慶。月落ちカラス鳴いて霜天に満つ、江風漁家秋民に対すこそ城外寒山寺、夜半の小生覚戦に至る。
作者の長慶は中東の詩人です。生卒年は分かっていません。あざなは伊孫と言いました。上州と申しますので、現在の湖北省常陽市の人です。天保12年、西暦753年の紳士です。摂都市の幕僚や遠鉄藩案等を歴任していましたが、大暦年間に健康渋院街楼についています。詩の題にございます風郷は橋の名前で、現在の江蘇省蘇州市西の郊外にありました。現在では再建されています。その付近での夜の停泊を演じています。詩形は四文絶句です。一句ごと見てまいります。一句目、菊です。月落ち、カラス鳴いて霜天に満つとあります。霜天に満つとは、霜が地上に降りるだけではなく、空の空間にまで満ちることです。月が傾き、カラスの鳴き声が響き渡り、霜の木が天に充満します。二句目、小句です。江風漁家秋民に対すとあります。江風は岸辺の風樹、風は万作家の落葉香木で、日本でいう楓ではありません。漁家はいさり火のこと、秋民とは憂いのために熟睡できずにまどろむことです。 近くの風樹、遠くに見えるいさり火、悩み深くなかなか眠れぬ目に移ります。三句目、天空です。古蘇城外寒山寺とあります。古蘇城は蘇州のこと。春秋時代、五王府佐の宮殿であります古蘇台が置かれたところです。寒山寺は寺の名前で、風郷の近くにございます。古蘇城外の寒山寺、固有名詞だけを並べて示し、特に何も言いません。それでいて非常に効果的であります。一句目と二句目を受けて、三句目の天空に至り、読む者の注意を引きます。四句目、結句です。夜半の小生覚醒に至るとあります。夜半とは真夜中のこと。小生とは時刻を知らせる鐘の音です。覚醒は旅人を乗せた船です。寒山寺で打つ鐘の音が遠く船にまで響いてきます。夜の闇の中に鐘の音が効果的に捉えられています。月が落ちて周囲は漆黒の闇の中にあります。そこにカラスの鳴き声が響きます。視覚が効かない世界を聴覚が支配します。そして身を襲う寒気が知らぬうちに辺りに充満します。肌身で寒気を表現しています。触覚であります。作者はふと気がつきます。遠くにいさり火が小さく灯ります。一点の明かりが真の闇を物語り、わずかに聞こえる鐘の音が真の静寂を伝えているようです。名詞であるがゆえに、この詩には解釈に関わる諸説が伝わっています。つまり、夜半に鐘をつくのか否か、事実と異なるのではないか。また詩は文学であって、必ずしも事実に基づくものとは限らないといった議論であります。壮大以降、詩は日常的になっていきますが、同時に事実という規範が以前に増して支配的になっていくようです。しかし、投資はそれらにとらわれない詩歌としての完結性を重視する傾向が強いように思われます。この詩の現代語訳は以下の通りです。風郷に夜停泊する、月が沈み、カラスが鳴き、満天に霜が降りる、岸辺の風樹、遠くのいさり火が眠れぬ目に映る、古蘇城外にある寒山寺、そこでつく鐘の音が船にまで聞こえてきた。このように訳してみました。それでは次の作品です。番頭の詩人ポボクの参考を読むことにいたします。朗読をお願いいたします。
参考。ポボク。遠く寒山に登れば石径斜めなり、白雲深きところ人家あり、車を止めてそぞろに愛す風鈴の暮れ、創業は2月の花よりも暮れないなり。
作者の土木は番頭の詩人です。略歴はテキスト92ページをご参照ください。詩の題にございます参考は山歩きのことです。詩形は四言絶句です。一句ごとに見てまいります。一句目、菊です。 遠く寒山に登れば石径斜めなりとあります。寒山は秋の訪れた山、石径は山の中の岩場の小道です。山中深くに入れば道が細く、勾配も急になっていきます。肉目小区です。白雲深きところ人家ありとあります。白雲は白雲たなびく世界、別世界や陰逸を象徴する言葉です。白雲たなびくところに入っていきますと、そこには人家があります。三句目天句です。車を止めてそぞろに愛す風鈴の暮れとあります。そぞろに愛すとは理由なく好むという意味です。風鈴とは風樹の林。車を止めてしばし周囲の風景をめでます。風樹が夕刻にひときわ優れた趣をたたえています。四句目結句です。早陽は2月の花よりも紅なりとあります。早陽とは霜が降り色づいた葉を指します。何々より紅なりは比較の構文で、何々より赤いという意味になります。2月の花は陰暦中旬2月に咲く花で、花も盛りの頃の花を指しています。霜が降りて紅葉した葉はまるで花真っ盛りの花よりも赤色をしていると歌っています。山行とは山中を行くことで、この詩の主題は詩の題にも伺われるのですが、絶句の前半は寒山、石径、白雲といった詩語から全体的に白い色彩のトーンに覆われています。後半は一転して風鈴、早陽、紅といった詩語から分かりますように、前半と好対照をなす鮮やかな赤い色のトーンで描かれています。こうした表現により、読者は白い世界から一転して鮮やかな色をつけます風樹の存在がひときわ印象深く残るのであります。この詩の現代語訳は以下の通りです。山歩き、秋の深まる山に登れば、岩場の小道は勾配が急になり、白雲を吐き出すあたりに人家が見える。車を止めて何気なく風樹に見入る。寒さで色づいた葉は春の花よりも一層赤く見える。このように訳してみました。それでは次の作品です。真の詩人大詩人の雁を聞くを朗読していただきます。
雁を聞く大詩人。氷病たる良天数眼なく、幾家の陳書修正起こる。人を思う工場風初めて落ち、病に伏す空洞雨なりやすし。積素時を経て常に北望し、母運極みなくしばらく南西す。現象一体平行王し、動かすなかれ功労勝負の情。
作者の大詩人は真の詩人です。真の陽性帝陰神の意味名を避けて詩聖と改名しています。さらに天竜帝の時に詩帝と改名しました。 あざなは以上と言います。また限定と号しても言います。後期帝の治世漢は刑部尚書に至っています。詩は一代の総称であり、文壇に重きを占めました。同時代の水村と並んで、南の水村、北の大志神という意味で、南州北欧と呼ばれています。主刑は七言律詩です。二句一連ごとに見てまいります。一句目と二句目、主連です。表病たる良天数難なく、幾家の陳書修正起こるとあります。表病たるとは遠くかすかな様です。良天は涼しい秋空を言います。幾家とは数軒の、陳書とは絹田と絹を言い、冬衣を用意するために、衣に腰を出すために打って柔らかくしました。秋の風物です。澄み切った秋の空に数羽の雁が鳴きます。あちらこちらから冬用の衣を準備する絹田と絹の音が聞こえてきます。三句目と四句目、雁連です。立詩のこの部分には対句を構成しています。人を思う工場風初めて落ち、病に伏す空洞雨なりやすしとあります。工場は川辺、病に伏すとは病気で伏せること。空洞とは人気のないがらんとした寂しい部屋です。人を恋しくなる季節、長江上の岸辺では風樹が葉を落とします。病気で伏せっています部屋の外はともすれば雨になります。五句目と六句目、経連です。ここでもやはり対句を構成しています。積素時を経て常に北望し、母運極みなくしばらく南西すとあります。積素とは手紙のことです。母運は夕方の雲、極みなくとは再現がないことです。故郷からの便りは届かず、北方を望んでばかり、夕日に照らされる雲の群れが止むことなく、南へ南へと流れていきます。七句目と八句目、美連です。現象一体平行往し、動かす流れ功労勝負の情とあります。現象一体とは源水や小水が流れる地域、現在の湖南省南方一帯を指しています。平行とは戦争を言います。功労は高殿、勝負の情とは若妻の気持ちを指しています。源水や小水の一帯では戦乱が多いのであるから、出征兵士の帰りを待ち望む若妻の気持ちを不用意に騒がせてはいけないと演じています。おそらくこの詩は作者にとって経験上の秋の訪れを読んだものではないと思われます。と申しますのは、雁を聞くという古来の漢詩の伝統的なテーマを自分も試みた作品と言えるのではないでしょうか。つまり読まれた内容や死語がいずれも極めて典型的かつ模範的であるからです。一句目と二句目は雁、陳書、修正、三句目と四句目は風、雨、 そして5句目と6句目の赤楚は、雁が手紙を運ぶという連想を踏まえ、北方から南方へ渡る雁の習性を読み、それぞれが緊密に連携しています。特に7句目と8句目の2句は、政党の詩人王昌齢の敬遠という作品を典故に持ち、出征兵士である夫を見送る若妻が不用意に発した言葉を、春の柳を見て後悔する姿を下敷きにしています。その詩には以下のようにあります。慶忠の娼婦憂いを知らず、春日装いを凝らして水路に登る、たちまち見る白桃葉柳の色、九遊楽は不正をして方向を求め示しをとあります。つまり真相の若妻はこれといって悩みもない、化粧を凝らして2階に登る、ふと目にする道端の柳、出世する際に出世をせがんだのが悔やまれてならないとあります。柳が読まれますのは送別の風物として、柳が切っても切れない関係にあります。送別の時に見送る人は旅立つ人に向かって柳の枝を倒り輪にして送りました。再び帰還することが叶うようにという願いを込めて送ったのであります。若妻は出征する兵士に出世してねと言葉をかけました。戦場で出世をするということは、命がけで戦わなければならないという気持ちがあることに気がつきませんでした。今再び春が訪れ柳を目にしたときに、若妻はその過ちに気がついたのであります。この詩の作者はそれを秋から冬の風物として読むところに新味を出したのであります。この詩の現代語訳は以下の通りです。雁の声を聞く。遠く広がる澄み切った秋空に数羽の雁が鳴く。どこからか冬ごろもの準備をする絹田と絹の音が聞こえてくる。人が懐かしくなる頃、長江沿いの岸では風が葉を落とし、病に伏すがらんとした部屋の外はともすれば雨がちになる。故郷からの手紙は届くことなく北方を望んでばかりいる。暮れなずむ夕雲が後から後から北から南へ流れていくだけ。元水や小水が流れる地域では戦が多いのであるから、雁よ、出征兵士の若妻の気持ちをいたずらに騒がせてはいけない。このように訳してみました。今回は風樹を読んだ詩を選び、甲府漁歌秋眠に対すと題してお送りいたしました。それでは今回はここまでといたします。
詩人が愛した花の世界、第36回。お話は國學院大学名誉教授赤井益久さん。漢詩の朗読は加賀美幸子でした。カルチャーラジオ漢詩を読むを終わります。